著者の本音突撃インタビュー。マイク一本で突撃開始。あなたの疑問を華麗に解決。著者の本音突撃インタビューでは、ビジネス書と語学書の著者をお招きして、目から鱗のメソッドはもちろん、時には本に書けなかった制作秘話もこっそり教えてもらいます。インタビューと同時に本の立ち読みデータや CD ブックの音声も配信していますので、合わせてお楽しみください。こんにちは、アスカ出版社の落合です。一部の韓流ブームから始まった韓国語人気も、今や音楽、スポーツ、グルメ、美容などすっかり人気が定着してきました。韓国語を喋れるようになりたいという人も随分増えてきたんじゃないかと思います。そんな皆様におすすめなのが今日ご紹介する書籍です。 CD ブックたったの72パターンでこんなに話せる韓国語会話、こちらの著者のイミョンヒ先生にお越しいただきました。先生、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ではまず先生のご紹介です。先生は、韓国ソウルの徳村女子大学日語日文科卒業、韓国外国語大学教育大学院を経て1989年来日、東京外国語大学院修士課程修了、会議・企業セミナーなどで通訳を務める。韓国では韓国司祖日本語学院にて日本語講師を務めていた。日本では語学スクールにて韓国語講座の講師を務める。著書に韓国語会話フレーズブック、韓国語のスラング表現ともに飛鳥出版社などがありますということなんですが、ちょうどあの冬ソナですかね、あの頃にうちの母がですね、もうすっごいハマりまして、韓国語を覚えるとか旅行に行くとか王様グッズをゲットしてとかいろいろやっていたんですけれども、あの逆に韓国の方がその日本に興味を持たれたきっかけっていうのは何なんでしょうか。
はい、私の場合はちょっと興味を持ったとかそういうものとちょっと違ってまして、小学校6年の時から中学3年まで大阪で滞在したことがありました。父の仕事の関係で来てたんですけれども、それでもう好きとか興味とか全くわからない時期に来てしまって、それですごく日本が好きになったんですよ。
ありがとうございます。
いいことばっかりではなかったんだけれども、それでもすごく日本が大好き で大学で日本文学専門にして、それからまた日本に来ることになったんですけれども、本当はあの大学院が終わったら帰国する予定でしたけれども、どういうわけか、20年も日本に滞在することになりました
じゃあもうその時からほとんど韓国に帰らず日本で滞在されてるの？
いえ、あの中学3年でまた韓国に戻って、向こうでいわゆる帰国子女なわけですよ。
向こうで帰国子女になっちゃうんですね、
それであの韓国の高校に入学して、また大学に、まあ、普通に試験受けて入学というような形です。
そうなんですか、
はい、それから留学という形でまた来てるんですね、平成元年に。
あ、そうなんですか。いや、あの私先生、あの大学で初めて日本語を学ばれたにしても流暢だなと思ってたんですよ、日本語が。やっぱり子供の頃にいらしてたんですね、じゃあ、ね、
はい、
そうなんですか。あのそんな日本語をあの勉強されてもう流暢な先生に対して、私は実は韓国語がさっぱりでして今日もインタビューするで申し訳ないなと思ってるんですけれど、ハングルですか、私たちから見るとまるっきり記号のように見えてしまうんですけど、そもそもあのハングルの一個一個の漢字っていうか単語文字ですかね、はあれはどういう作りになっているんですか。
はい、日本語は、かな一文字が、はい、あの一音ですよね、で韓国語は子音と母音の組み合わせなんですよ。
はい、
で思い浮かべていただきたいのは、皆さんがパソコンで文字を打つ際にかだったら K、A って押すじゃないですか。K の部分が子音で A の部分が母音ですよ。日本語の母音はあ、い、う、え、おの5個ですよということなんですよ。でこれが韓国語では基本母音が10個あるということなんですけれども、基本的な文字の作りとしては子音と母音、それからもう一つあります、子音と母音と子音の組み合わせ、
はあはい、
これがちょっと面倒なんだけれども、日本語にこれがないかっていうと実はあるんです。
あ、例えば
日本語のうんとつ、ちっちゃいつがあるじゃないですか、これがいわゆる韓国の最後の子音にあたるものなんですよ。
ああ、そうなんですか、じゃあもうまずはその単もう子音と母音の組み合わせを一個一個覚えていくところからスタートする。
そうですね。
ああ、
でこの組み合わせ文字が本当に最初はもう記号暗号みたいに見えるんですけれどもこれを勉強していくと徐々にこれが文字に見えてくるんですよ、うんうんうん、これが快感なんです。
そうですよね、はい、こう一個一個ねここまでできたこれだけ覚えたっていうのが、はい、あそうですか。文法的には日本語とはもう全然違うんですか。
文法的に多分あの世界の言葉で一番日本語に近い言葉ですね。
そうなんですか、うん、ちょっと主語があって助詞とかがある感じ、ね、
助詞があるっていうところがまず一番大きい。
珍しいですね、
はい、助詞があるから助詞でいろんな本当に細かいニュアンスだとか主語とか目的語とかそこで全部わかる、
うん、
というので日本語と本当によく似ている部分があの言葉の並び方が同じ、
あ、うん、それだと混乱が少ないですよ ね、 そうですね。英語とかだとよくあの頭から訳すとかお尻からどうのとかぐちゃぐちゃしちゃいますよね。
す、はい、あすごくだからとっつきやすい言語ですね。
あじゃあ、
はい、
最初にそのハングル の、 その、母音と子音の組み合わせさえ覚えてしまえば、うん、あとは結構あのスムーズに学習できる。そうです。
はい、日本人にとってっていうか日本語を母語とする人にとっては多分一番とっつきやすい言葉でまたあの一番成果の上がる言葉です。
あそうです。
皆さん多分英語を勉強されて3年中学生の時にあと高校の時も勉強されてもなかなか喋れないっていう方多くいらっしゃると思うんですけれども韓国語はきちんとやった分だけ本当に喋れるようになる。
あそうですか。
そうなんです。
それだとあの英語とかだともうすでに苦手意識っていうんですかね、私たちの中に刷り込まれてるものが結構ある人も、うんうん、私もそうなんですけどあると思うんで、そういう時に韓国語とか新たに始めるともし日本語と近いというと、うん、あの覚えるのも楽しく覚えられるかもしれない
ですね。そうなんですよ。すごく楽しく勉強できます。
本当ですか。分かりました。じゃあ韓国語を学ぶ上でやっぱ一番苦労することっていうと、まあ、その最初の取っかかりの子音と母音の組み合わせを覚えていくこと
ですね。そうなんです。
それの克服方法って、まあ、地道にやっていくしかないと思うんですけど、うん、何かコツはありますか。
コツ、最近は本当に韓国語を学ぶのにすごくいい環境なんですよ。皆さんどこでもテレビつければカンドラな、うんね、韓国ドラマが流れてますし、あの K-POP もすごく流行ってて韓国の音楽もいっぱい聴ける。で駅とかを見ますとハングルいっぱい書いてあります、
うん、増えましたね。
だからちょっと勉強した後は街を歩きながらハングルを見て声に出して読んでみる。
うーん、
小さい子供が文字を覚えたばかりの時にいろいろ読むじゃないですか。それと同じようにどんどん読んでいけばすぐに覚えられます。楽しく覚えられます。
そうですよね。あんまりその本をその文法書みたいなのを見てガチガチに勉強していくよりも、うん、街とかを出てこう触れたものから徐々に吸収した方が楽しくやれますもんね。わかりました、はい、あとはじゃあ、 あの、まあ、韓国語を、ね、ブームということでいろんな本がもうすでに出てますけれど、まあ、今回先生の本っていうのは、まあ、比較的中級者向けだと思うんですけれども、特に先生のこの本の魅力とか特徴とかですね、
はい、この本もともとシリーズのものなんですけれども、全体的にその文法の説明っていうのが、あの本文の中ではすごく抑えられていて、そのフレーズっていうかパターンを覚えてそれから言葉を覚えるっていうような感じなんですね。でここでもやっぱりこう一番最初の部分でこれは絶対押さえておこうねというような文法をまとめてあるから、今まで習った方がおさらいするのにすごくいいんですよ。で文法的な流れをおさらいした上でパターンをしっかり一個ずつ丁寧に覚えていくというのにすごく適してるんです。だからあの初級の本が一冊終わったっていう方、あとは中級終わったんだけどなかなかちょっとあの話が自分の言葉でちゃんと表現ができないという方にはすごくいい本だと思います。
ちょうどあれですね、一番最初の下積みじゃないですけどそのコツコツ覚えてやっと楽しくなってきたぞっていうところ で、
う
ん、
そうですね、
こういう本でどんどん楽しくもっと吸収しましょうというところですよね、
はい、そうです。
またあれですね、レイアウトも、まあ、これシリーズであの72パターンの、まあ、英語からスタートしたシリーズなんですけれども、あのイラストも可愛いイラストだし、あの中身がパッと見てガチガチの文法書とかとも違う楽しく見やすく作ってあるんで、 本当に入りやすい本だなというふうに思いました、はい、
そうですね、ぜひ勉強してください。
あ、私もじゃあ頑張ります。私、はい、つい最近中国語を勉強し始めたんですよ、うん、それはやっぱりこのコーナーに中国語の先生がいらっしゃってくださって、うん、話を聞いてたら、あ、結構面白そうだなと思って、はい、でちょうどその時紹介した本を一冊つい最近終わらせて、
はい、
でまあ、面白いので継続しようと思ってて、うん、まあ、今回も韓国語、
はい、
どうやら日本語とも近いというふうに分かったので、まあ、私も、まあ、リスナーの皆さんにもね、ぜひこれでやってほしいんですけれども、
はい、
私もちょっとやってみるように、
はい、
はい、
ぜひ
ありがとうございます。勉強
してください。
はい、じゃあ韓国語、まあ、趣味がねそういうふうにいろいろある方、その韓国、うちの母みたいにヨン様が大好きですとかね、はい、そういう人はもちろん目的があっていいんですけれども、韓国語をマスターできるとどんなメリットっていうのがありますかね。
はい、まず韓国語っていうか韓国のドラマとか韓国の歌が好きな方には、うん、この字幕でもどかしさ、字幕で本当は文字制限があるから全部表せてない部分とかあるんですよ、でそういう細かいニュアンスが聞き取れる快感です。
確かにそう
ですね、はい、で音楽もやっぱり K-POP もそうなんですけれども、少女時代とか今人気じゃないですか、日本語に訳されている歌詞もあるんだけれども、韓国の歌詞って本当にいいんですよ。この良さを分かってもらいたいっていうのもあるんだけれども、うん、皆さんもこれが分かると、この歌ってもっと本当にいい歌なんだねっていうことが分かってくれる、うん、皆さんもだからそういう、まあ、メリットっていうのはちょっと違うと思うんですけれども、その楽しさ、ワクワクさっていうのがもっとこう増えてくるんじゃないかなと思います。
より文化をね自分の感覚でこう楽しめますもんね。
はい、
はい、
それからビジネスとかで勉強される方は、もちろん韓国の言葉、韓国語を使うところっていうのは韓国しかないって皆さん思われてるかもしれないんですけれども、中国に行くと中国、朝鮮族がいるんですよ。延辺とか吉林省とか、黒竜江省だとか、朝鮮族すごいいっぱい住んでらっしゃるんですね、でその方たちみんな韓国語をしゃべります。
あ、そうなんですか。
だから私の恩師が中国を旅行された時に一生懸命頑張って中国語を習ってで行ったのに、中国語は全然使わずに韓国語ばっかり使ってきたっていうことをおっしゃってたんですね。結構通じるということなんです。
そうなんですか。
人気ももちろん今韓国ドラマだとか K-POP 人気で習ってる方ももちろん多いんだけれども、朝鮮族の方もいっぱいいらしてるので使えるんですよ。
あ、
中国でも使えると。
これは、はい、いわゆる韓国語とその中国にいらっしゃる韓国語を喋る方とその文法的に何か違ったりとか、それなくほとんどまあ一緒と思う。
そうですね、文法的には同じです。ただ使ってる語彙が少しやっぱり違ったりはしますけれども、でも通じないってことはないんです。
ないんですね、
はい、
よく中国だと中国方言っていうんですか、広東語とか上海語とか、ね、いろいろあって、端と端だと全然つながらなかったりするって聞いたんですけど、はい、まあ、韓国語に関しては国境を越えてもそういうことはないんですね。
はい、
じゃあいいですね。
中国でも韓国語、
はい、あとは韓国の方ね、特に電子関係なんですかね、今世界中でやっぱりエンジニアの方とかどんどん韓国の企業さん進出されてるんで、日本の企業の人がアメリカに、例えばアメリカとか外国行って英語だけ喋れればいいやと思ったら同僚が韓国の方だったとかね、そういうこともねこれからどんどん増えてくると思うんで、ね、やっぱりいろんな言語やっぱ触れることによって自分の幅も広がりますし、まあ、ビジネスマンだったらビジネスのチャンスもどんどん広がっていくし、
はい、
ぜひ覚えていただきたい言語、まあ、お隣の国ですしね、
はい、近いですから。
そうですね、はい、ありがとうございます。じゃあですね、ここまで、まあ、ずっと韓国語のこの本のことを話を聞いてきたんですけれども、この番組の提携のコーナーなんですが、いつもですね先生のおすすめ本というのを一冊伺っていまして、何か先生のお好きな本でも何でもいいんですが一冊ご紹介していただければと思うんですが、何か。
はい、読んだ本の中でっていうわけではないんですけれども、うん、最近目にした本で、結構前に出てるみたいなんですけど、なぜか私最近に目にしました、
はい、
ペヨンジュンさんの出された本はご覧になったことがありますか。
あ、母はねいろいろ持っているかと思うんですけど、はい、
韓国の美を訪ねる、美を 訪ねる旅でしたっけ、
はい、
そういう本が韓国語版で私はあるのを見たんですよ。日本語版でもありました。
あったんですか、
はい、これが最初私芸能人の本だからってちょっと軽く考えてたんですね。でも内容がすごくいいんですよ。あの韓国語で読めればもちろんいいんだけれども、韓国語で読めなくても日本語でも素晴らしい翻訳書出てるので、そちらをご覧になって、韓国の言葉だけじゃなくって古くからのすごくいい文化をこう楽しんでもらえればと思います。
それはあのペヨンジュンさんが、はい、あの韓国のいろんな名所を回られるような本なんですか？
名所、普通にいわゆる観光地だとかそういうところではなくって、あの韓国の古い文化を継承している方たちのところを訪ねて自ら体験したりとか、そうしたも、そういったものをまとめ、エッセイにまとめたものなんですよ。
じゃああれですね、これから韓国語を勉強したい方にはまさにおすすめですよね。
そうですね、難しい言葉とかもいっぱい出てくるんですけれども、その本の中に、本にその写真とかもすごいいっぱい入っていて、見てて、ああ韓国ってこんな国だなって、今見ている韓国とは全然違ったものなんだけれども、すごく古くいいものがいっぱいあって、多分最初の観光ってやっぱりグルメとか、あとね、あのコンサートに行ったりとか、そういったことに集中しがちなんだけれども、もうちょっと韓国が本当に好きになった方はそういうところにも目を向けられる、そういうガイドになるような本だと思うんですね。
そしたらあれですね、これから韓国語を勉強したい方はできれば2冊買っておいて、その韓国語版と日本語版と、うん、であの韓国語なかなか初心者の方とかね難しいと思うんで、はい、両方でその意味とかを確認しながら、しかも特に四様の言葉ですから、はい、意地でも読もうと思うので、はい、さらに学習意欲が増して、ね、さらに文化のことも学べて、うん、すごいいい本を今日紹介していただきました、
はい、この本は本当に韓国でもすごく話題になった本です。最初は私とみんな同じように芸能人の本だからということであまり期待してなかったみたいなんですね。だけれどもいざ出てみたらすごい本だと、反響がすごかったです。
そうですか、
はい、内容がすごくいいです。
わかりました。じゃあもうあの韓流ファンとかでなくても、はい、まあどんどんみんなに韓国の、韓国のことを知りたい人にはおすすめの本ですね。はい、
おすすめです。
ありがとうございます。はい、じゃあもう最後になるんですけれども、リスナーの皆さんに向けてあの先生からメッセージをお願いします。
はい、この、たったの72パターンでこんなに話せる韓国会話っていう本は、本当にこれで話せるのかなと皆さん疑問に思われるかもしれないんですけれども、話せるんです。72パターンでまとめました。それで皆さんが本当に話したいことをきっちりとパターンで勉強して、それであの旅行に行った時に、またあの皆さんがドラマを見てる時に、あこの言葉ってこういうあのことを言ってるのねということが分かるような構成に仕上げてあります。皆さんが今まで勉強されたことをさらっとおさらいしながら、さらにもっと気軽にあの喋れるようになれる本です、
はい、
しっかり皆さんこの本であのサポートしますので、頑張って勉強してください。
ありがとうございます。はい、じゃあ今日はですね、ここまで CD ブックたったの72パターンでこんなに話せる韓国語会話のイミョンヒ先生にお越しいただきました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆様いかがでしたか？新しい気づきや発見はありましたか？著者の本音突撃インタビューは、著者の伝えたいという気持ちと読者の知りたいという思いをつなげるために作られました。インタビューと同時に書籍の立ち読みデータも配信しています。どうぞご覧ください。また先生よりサイン本をいただいています。こちらは抽選で1名様にプレゼントいたしますので、同時に配信している応募方法をご確認ください。当選した方には発送をもってのご連絡となります。今回の収録の様子はアスカ出版社のホームページや Facebook にも掲載してあります。合わせてご覧ください。番組へのご意見もお待ちしています。インタビュアーは私、アスカ出版社の落合恵美でした。 それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。